おはようございます。そしてはじめまして、オカリナ演奏者をやっておりますカッキーと申します。よろしくお願いいたします。本日から4週間皆様と共に御言葉を味わっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。早速ですが、本日の箇所、聖書箇所、出エジプト記の13章17節から22節を共に見ていきましょう。この箇所ではエジプト脱出の記録が書かれております。エジプト脱出の記録は出エジプト記の13章1節から15章の21節まで書かれております。それまでイスラエルの民は約430年間エジプトで奴隷としての生活を強いられていました。そしていよいよエジプト脱出の時が訪れました。イスラエルの民はいろいろなことを経験します。その中で神様の本当の愛、そして奇跡、啓示、神様の栄光、いろいろなこのような神様のことを体感する必要がありました。
出エジプト記13章17節から22節。さてパロがこの民を行かせた時、神は彼らを近道であるペリシテ人の国の道には導かれなかった。神はこう言われた。民が戦いを見て心が変わり、エジプトに引き返すといけない。こうして彼らはスコテから出て行き、アラノの端にあるエタムに宿営した。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。
それでは17節から順に見ていきましょう。17節。さてパロがこの民を行かせた時、神は彼らを近道であるペリシテ人の国には導かれなかった。神はこう言われた。民が戦いを見て心が変わり、エジプトに引き返すといけない。こう書かれております。イスラエルの民は430年間の奴隷の生活からですね、エジプトで目的の地であるカナンの地へ向かいます。ところがその向かう時にですね、神様は彼らを近道であるペリシテ人の国には導かれなかった。ペリシテ人の国を北上すること、つまり地中海沿いの道をまっすぐ進むということは最短ルート、つまり近道なんですね。ある神学者によると、この道を行けば進めば10日もあれば目的地に着いたであろうという神学者もいらっしゃいます。しかし神様はその近道にはお導きにはなりませんでした。なぜでしょうか。それは危険だからです。ペリシテ人の国と言われる一帯にはエジプトの要塞があちこちにあるんですね。そこには軍隊や商人たちの通り道になっており、そのような道を突き進むということはどうしても戦いに巻き込まれてしまうんですね。それにペリシテ人の国と言われる一帯には5つの都市国家、5大都市国家と言われる国家がありました。まずガザ、アシュドテ、アシュケロン、エクロン、ガテ。つまりこのような道を進んでいくと必ず戦争に巻き込まれてしまう。そして戦争に巻き込まれた結果どうなるのか。エジプトの民はおそらく全滅した。そう考えられます。約430年間奴隷の生活をしておりましたので、戦いの経験は全くなかったんです。ですのでこんな状態でたとえ軍隊の形をとっていても戦いをしても勝ち目はありません。そしてそのような中で体が傷つき、心も傷つく。そしてイスラエルの旅がエジプトへ引き返してしまう。そういうことを神様は考え、 近道ではなく、あえて遠回りの道にお導きになったんですね。私たちもそうですね。人生を最短記録でこう歩んでる人は一人もいないと思います。私たちもいろいろな人生、困難、苦難、試練、それが訪れ、そこで私たちは成長していき、今の自分があると思います。さて、イスラエルの民はですね、遠回りの道を神様によって示されました。そこには神様の直接的な導きがあったんですね。つまり神様の栄光。昼は雲の柱、夜は火の柱。これがイスラエルの民を導いてくれたのです。神様はイスラエルの民を直接的に目に見える形で示されたんです。これは何だったのでしょう。これは神様からの栄光、社会なグローリーと呼ばれるものです。この神様の栄光、社会なグローリーと呼ばれるものは聖書のいろいろな箇所に出てきます。この奇跡はもちろん道案内にもなりましたが、それ以上にイスラエルの民に対して神様がいつでもそばにいるという神様の愛の現れにもなったのです。そしてイスラエルの民は神様を信頼し、前に向かって突き進んでいくことになります。これがですね、本日の出エジプト記13章17節から22節までの出来事です。イスラエルの民は神様に選ばれ、守られ、愛されていました。そして神様の奇跡、栄光はこのイスラエルの民にもちろんですが、現代に生きる私たちにも与えられております。それは今から約2000年前にちょうどこのクリスマスの時期にお生まれになったと言われているイエス・キリストが今でも私たちの心にいつでもいてくださるということです。ヨハネの福音書14章6節から7節。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。この聖句は最後の晩餐においてイスカリオテのユダが去った時にイエス・キリストが弟子たちにこれから起こる出来事、つまり十字架による死、そして天に昇られ復活されるということ。このことを言っておられます。現代に生きる私たちが罪人として滅びるのではなく、永遠の命を授かるために、つまり救いに授かるためには、イエス・キリストの十字架を受け入れるしか方法はないんだということを、この聖句は現代の私たちにも語りかけております。そして本日も復活のイエス・キリストは皆様と共にいてくださいます。本日も愛のあるイエス・キリストと共に良い一日が過ごせますように心からお祈りをいたします。希望のないこの地、主よ憐んでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。